それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はイザヤ書42章18節から19節です。耳しいよ聞け、メシーよ目を注いでみよ。誰か我がしもべの他にメシーがあるか。誰か我が使わす使者のような耳しいがあるか。誰か我が献身者のような耳しいがあるか。誰か主のしもべのようなメシーがあるか、それでは新しい始まりへの励ましと題してバトラーひろこさんに、お話をしていただきます。
ちょっとうまく話せるかどうかわかんないけれども、ここの箇所を選んだのはですね、まずちょっと背景として、ご存知の通り、6月の頭にちょっと離婚が成立して、私なりに新しいなんかこう出発っていうものが与えられて、第二のそれと、あとこのようになんか新しく、まあ、形で、まあ、ヒサさんがいない時でも礼拝を持てるっていうその動きとかなんで、なんかそういうので二つ重なって、なんかこういうことをちょっと話したいなっていうので、でなんかここの箇所を選びました。で、この箇所に、ちょっと、については、まあ、ある意味、警告と目覚めっていうことなんですね。で、例えば、私もその、なんていうのかな、今まで、それまでは離婚、離婚っていうなんかこう、すごい思ってたんだけど、成立したら、さあ、じゃあ、今から第二の人生が始まった。じゃあ、何をするって言った時に、あれってなんか思ったりとかして、で、まあそういうのもあったりして、で、その時に、私にこう、神様からのメッセージが来たのは、もう、神様のご計画は始まってるんだよっていうことを私に示されて、で、自分はそれを気づいてないかもしれないけど、実はその、ちゃんと耳を開いたりとか、目を開いてこう、見ないと、その神様からのメッセージっていうものが、自分の中にちゃんと入ってこないっていうんです。っていうのをちょっと感じたっていうのと、まあだから、これは神様がここに、この箇所っていうのは、目を開き、耳を澄ませて、もう一度、立ち上がれ、この箇所のところは結構、なんていうのかな、時代背景っていうか、絶望的になってたっていうかさ、前に進めない状況の時に、いや、そんなことはないんだよ。実は神様はこういう新しい計画というものをもう備えてくださっているんだけど、あなたたちの心が、あなたたちの耳とか、精神的に、レディーでない場合は、そういったことも体の、この、私たちの中に入ってこない。だから心を開いて、目を開いて、ちゃんと、神様を求めて信頼して聞きなさいっていうことを言ってるんだよっていう箇所で、もうまさになんか自分にこうと言われてる感じ、なんかあなたには新しい計画がある、でも私は今すごいなんか、神様、私には今これからじゃあ第二の人生を与えられたけど、でもなんかこう将来が見えないっていうんですかね、そういう時って結構絶望的じゃないけど、落ち込んだりするけど、実は神様は自分が思っている以上の計画をしてくださってて、でも、それが聞く耳がない、私がまだそういう気持ちの中で整ってないからこそ、入ってこないっていうのがあって、で、この教会自体も、皆さんに、にも多分その一人一人に新しい計画っていうものを与えられてるし、なんかやっぱり今のこの現時点でヒサさんがいなくても私たちでこうやって礼拝を持ちましょうっていうか、持てるように神様がこう方向づけてくださってるような気がして、それもやっぱり一人一人がその心を開いて神様に信頼して、で、こう、向かわないと、それがこう、なんていうのかな。現実としてできないし、またそれが、私の中ではそれがこう、前に進めばいいのに、 それを遅らしてしまうっていうのかな。そういうのをすごく感じました。で、例えば、その、過去のことに、こだわってたりとか、そのことに、例えば、石田さんがこうしてたからいいやとか、そういうのもあるし、自分自身も、なんか人間って、自然とこう学んだパターンってあるじゃないですか。今まで生きてきた中で。それを変えるのは難しくて、それは意識しないとできなくて、それっていうのはやっぱり神様の力が必要で、っていうことをすごく思うし、あと、だから過去に対して、あ、私はこうだったからこうできないとかじゃなくて、こうだったけども、神様がこう示してくださってるんだから、自分の心を開いて、そっちの方に前に進もう、許してくださいっていうことと、希望を持ってその変化に向かうっていう、その、気持ちが必要っていうか、精神的に、というふうに思いました。うん。だから、どんなに長くこう、暗い道というか、いろんなね、絶望的になってきた、道があったとしても、今それを神様の御言葉に耳を向けて、前進すれば変わることができるっていうことを、この箇所でおっしゃってると思います。だから、神はあなたの霊的な目を開こうとしておられると。で、今まで見えなかった、例えば許しとか愛とか、導きっていうものが希望に変えられる、それが見えるようになる。それこそが新しい始まりだし、それが今、おそらくすぐ近くにあって、でも自分のその、いろんななんか、あ、こうだからこうなんじゃないかとか、そういうなんか、くだらないって言ったらあれだけど、ちょっと違うことを考えずに、素直に、神様がそれにを示されてるんだから、そこに向かってみんなでこう、歩むことができたらなって思いました。まあ以上です。すごい短いんですけど、今日は。うん。う
ん、ありがとうございました。今、ひろこさんのお話を聞いて、何か、思うことがあれば、どうぞお話ししてください。
初めて私耳石、目石っていう言葉を聞いたんですけど、
目が見えない人とか、うんうん、耳が、うん、目が 見えても実際にこれ精神的なことを言ってて、うん、なんて言うんだろう、見ようとしない、そうそうそう、うん、見ようとしなければ見えないっていうことかな、うん、っていうのをすごく思って、その捉え方って人間に、同じものを見たとしても、目に見えて、なんて言うんだろう。同じようにこう、受け取れないじゃない。それはやっぱり神様のその霊的な導きを自分から受け入れないと受け入れられないんであって、まあそういうことを、まあ正直言ってこの箇所って結構ちょっと皮肉って言ってたりとかしてるのね。見えないのは自分が、それは見えないようにしてるからだっていうのもあるんだけど、そう。
なんか普通に人間同士の関係でも、自分、人と話しているときにアドバイスをもらおうとしているときにも、結局、なんとなく自分の、ね、見方で、自分の欲しい答えをもらっていて、それで全然話を聞いてないことってよくあって、それで他の同じことを言われても他の人に言われたらスッと入ってきて、だよねとかって言って、そう、で新しいことを聞いたような感じになってすごい叱られることってあるけれども、
うんうん、ね、ちょっと私、メッセージのポイントをね、言うのを忘れてたんだけど、ポイントとしては、だから霊の目と耳が開かれるときに新しい歩みが始まるっていうこと、これまで見えてなかった事実や聞こえなかった神の、愛の呼びかけとか、今見え聞こえるようになることが、それでね、ある。たとえ過去に失敗や痛みがあっても、神は私たちの霊の目を開き、新しいビジョンを与えてくださる。っていうのが一つと、あと、しもべと書いてある使命に気づくこと、自分たちの。当時、イスラエルや メシアをね、指すときに言われてるのが、私たちも、にも当てはまるんだけど、まあ、私たちは神の愛の使者。で、その使命に気づくと、時に、人生はただ生存するだけではなく、意味のある歩みとなる、ということ。で、あともう一つは、神は見えないところで働かれているということ。たとえ今状況的に私たちには目が見えない、その、見える私たちの視野では分からなくても、状況が閉ざされているように感じてても、実は神様はすでに新しいドアを開こうとしてくださっている。で、それは、例えば盲目だったり、ね、耳が聞こえにくい状態であっても、そういう障害のある人であっても、彼の、神の御手の中で回復と再出発の出発があるっていうこと、出発点があるっていうことを、この箇所に言われてるところ、うん、ごめんね、ちょっと付け加えたんだけど、
う
ん、
ありがとうございます、うん、だからこれ自分の生活はこうだからこれからもこうだとか、
そうそうそう、
こうであるべきとか、そういうふうなところの先入観がないで、神様がくださ目に前に置いてくださっているチャンスをちゃんと、うんうん、聞いて掴んでいくということです、ね、
そう、それが、うん、たとえ見えないっていうか、うん、違うんじゃないかとか思っても、うん、実はそうじゃなくても、自分が閉ざされてるって感じてる時も、実は、はい、後ろで神様が実は働かれておられる、もうすでに。でもそれには私たちはこう、やっぱり私たち全然視野が狭いから分からなくて、で、そういう優しい神様が私たちの後ろにはいらっしゃるっていうことを常にこう、信じて、
うん
うん、歩むっていうか、どうですか皆さん。
これね、ちょっと飛躍のあれがすごい、これはちょっと難しいでしょ、この、
うん、
主語がないから。でもこの、うん、リビングバイブルはね、これちょっと飛躍するかもわからないけど、ちょっと読みますね、
うん、
あなた方は神のこととなると何も見えず何も聞こえなくなる、うん、なんか日本人でほとんどの人はこうじゃない、
うん、
考えてたんだけど、なぜ聞こうとしないのか、なぜ見ようとしないのか、なんかこれ本当刺さりますよね、うん、で真理の使者となるべき私の神ほど目に見えないものがこの世にいるだろうか、私の神に捧げられた死の種目と耳の聞こえないものがいるだろうか、うん、逆に。これすごい分かりやすい、ね、これはでも あれですかね、クリスチャンじゃない人に対して言ってるのかじゃないですよね、やっぱり
じゃないけど、
イスラエルの神に言ってるから、
うん、そうそうそう、
神ということは知ってるわけですよね、うん、基本的にはね、
でももう閉ざされてるんですよね、うん、気持ち的に、
そうそう、
うん、そういうと、
いや、なんか今回の旅で昨日の夜ずっと語ってたんだけど、
うん、
ひろこさんとやっぱりこうオンラインだとお互いこうね、証の分かち合いだけで全然こう対面で話すこともなくて、あれでいつもなんかひろこさんのその証を聞きながら、なんかすごい疑問があって、こんなにもなんか大変で、なんでこの人って人を大切に、人に優しく、まあ、子どもたちにを大切にできるんだろうっていうのがすごい私の中に疑問があって、昨日、まあ、彼女のその今の離婚のこと、今までの子どもたちのこと、夫のことで、今お父様のこととか聞いて、過去のことを聞いて、でなぜこの人がこんなに入れるのかって言ったら、そのためにやっぱりなんかぶちのめされてこう転げても、やっぱりこういうふうに聞こうとした姿勢、いつも神様になんか聞こうとした姿勢があって、そこからよろよろと立ち上がってそれを続けてきたんだなと思って、今回それで私もそういう姿勢を見て、なんか見てて聞いて、なんかすごい励まされたっていうか、だからなんかのそういうリマーカボーなその離婚がとか、これから始まる大きな未知の第二の人生とかじゃなくて、私たちは一人一人がなんかやっぱ毎日がなんか新しいなんか日なんで、こうやってこう聞き続ける 神様に目を向ける姿勢、祈る姿勢っていうのは、うん、改めて自分にはないなと思って思わされました。なかったな、そういうふうでいたいなっていうことを受けます、ね。
ありがとうございます、
うん、
まず最初に今日ね、この場所を本当に提供してくださってありがとうございます、はい。で、私はなんかあんまり忙しくて、うん、日曜日礼拝なかなか来れない時が多いんだけれども、まあ今回はスケジュールも調整ついたし、久しぶりに行ってみようと思ってきて、でね、かいつまんでしかひろこさんがどね壁にぶち当たってきたっていうのを見てこなかったけれども、ある程度はね、やっぱり子供2人抱えてアメリカで離婚してやってくってすごい大変な大きな決断だし、うん、すごい大変だったと思うんだけれども、今日なんか6月に離婚が成立してみんなでよかったねって言って、うん、で今日なんか本人に会ってすごいすっきりした、
ああそうそうそうそう、
うん、表情を見て本当に安心しました。
ありがとうございます、う
ん、なんかこれからね、これからでまた大変なことがあるけれども、うん、なんかほら自分でつらい、うまく、残念ながら私もそうだけどね、家庭持とうと思って結婚したけれど、うん、うまくいかなかった、
うん、
でその時にそのまま子供のためにこれを続けるのか、それとももう新たに始めるのかって、うん、もちろん神様にもね問いかけながら、でもなんか最終的になんか決断をするのは自分だったし、
うん、
でその時に決断した後には必ず応援してくれる、
うん、
ひろさんなんかわけで、
いろんな、
うん、私はとても嬉しいです。
ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございます。
びっくりした。
この後ね、ちょっと食事しながらまたいろいろ話できればと思います。
ちかこさん。
うん、ちかこさん疲れてるでしょ。
疲れてる。ああ、ね、真夜中。
いやまだ時差があってちょっとなかなか変な時間にね、眠くなって、うん、そう、いやでもねこの、うん、聖書箇所もやっぱり。うん、なんかやっぱり自分もなんかそう、なんか聞きたい時にやっぱり傾けて、なんかそういうのがたくさんあるよね。なんかね、なんか、うん、聞きたいこと聞いて、見たいものを見るっていうのが、まあね、人間として そっちをなんか選ぶんだけど、でも常にそれを、いや神様を求めるっていうのはすごく、いや今回もはい、なんかうん、自分もそう、同じ違う、みんな一人一人いろんな、なんて言うんだろう、なんか周りにあることが違うけど、状況違ってもやっぱり常にその求めることは一緒っていうのだから、それはみんな一緒してて、一人一人にいろんな、なんて言うんだろう、シチュエーションがあるんだけれども、やっぱり神様は私たちのことを知ってるから、うん、まあ、それを忘れないように、なんか、うん、だなっていうのがすごく、はい、なんか、伝わってきました。うん、今、自分もすごい今、疲れて、結果的にはいいんだけど、まだいろいろ裏側にはたくさんまだ、いろんなことが、ね、あって、で、またいろんなことを今度、違うことを悩んでくるんですよ。いろんなことが湧いてきて、うん、いやーみたいな、うん、なんか、
うんうん、
そうそう、だからまあそういう時にやっぱりこの聖書箇所でね、なんかやっぱり神様に常に、うん、聞いて答えをもらうという、
うん、
自分で解決できないので神様との関係、神様に聞いて神様から常にね、その御言葉とか答えをもらったら必ずどっちかにねどっちかになるでしょうという感じです、
うん、
はい、
ありがとうございました。他に何かありますか？
大丈夫、
大丈夫、千
里
さん、
はい、
うん、じゃあお祈りを最後に、
はい。 天のお父様、今日して、こうして、我が家で、お祈り、礼拝を持つことができたことに感謝します。こうして、兄弟姉妹に、私の今までの感謝を伝えることができたことに本当に本当に嬉しく思います。これから、神様がおそらく私たち一人一人に新しいスタートを与えてくださると思います。どうか私たちが心を開き、目を開き、あなたの、導きに素直に、受け入れ、そして前進できますように、私たちの心を整えてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。